ヨハネがこんなイエス様の姿見たことがないと恐れをののいて倒れるほどに、実はイエス様はご自分の姿を全く隠すことなく明らかに表され、またその今起こることを、後に起こることを、全てを包み隠さず掲示された。黙示ではない、こっそりと暗号で語ったのではない、むしろそうしてこそこそとローマ帝国を恐れてではない、逆だと神様は宣言されたんです。ローマの方がもうキリスト教を恐れ、神を恐れ、なんとかこれをなくさないと我々の命はないと、ローマ帝国が一生懸命いろんな差別を漏らすことを全部あざ笑うかのように、そんなの無駄だ、むしろそのことによってかえって私自身は明らかにされると大胆に宣言されて現れた。見よ、この私の弟子ヨハネは教会も何もないところで幽閉されているかもしれないが、ここを見なさい、十節を見なさい、主の日に御霊に感じた。この主の日は終わりの日ではない、私たちがこの主日の礼拝を捧げているその主日、日曜日、何にもないところ、何にもできないところ、本当に予備感覚なんかなくなってしまうようなはずの時、しかしヨハネは主の復活の日を覚え、今日は礼拝の日だ。ヨハネから信仰は取り去られなかった。そこにまたイエス様が現れてくださった。そして全てのことを明らかにされた。ただこの明らかにされたことが、しかしやっぱり分かりにくいのも事実です。まあ、例えば江戸時代にいる人たちに、今から100年後に新幹線が東京、まあ当時東京じゃないから江戸なんでしょうけど、江戸と京都の間を3時間で行くことができるようになるんですよって江戸時代の人に伝えたって、新幹線って何、まして今度飛行機、鉄の塊が空を飛ぶ、そのまま伝えたらわからないわけですよ、何それと。まあ、そんなようなものです。先の出来事をいろいろ聞いても、その通りにいくら書いても、まあ、分からん。まあ、実は逆もそうなんですね。私たち今いろんなこと知ってるからいろいろ分かるかっていうと、逆に子供からこう聞かれることがあるんです。ねえねえねえ、お父さんの時代携帯ってなかったんでしょと。どうやって待ち合わせしたの。子供は全然分かんないわけです。どっかの駅の前で待ち合わせね。今だったら例えば教会で、教会がこう、まあ、今からしよう、電話がかかってきて、すいません先生10分遅れますってすぐ連絡できるわけですが、それができないわけですよ。10分遅れる、遅れてる、遅れた方も連絡のしようがなくて急げしかないし、待ってる方は何があったんだろうと待つしかないな。だからそんな時にお父さんたちどうやって連絡取ったの、取りようがないしかない。子供は分かんないんですよね。いや、携帯なかったらどうするの、どうしたの。本当私たちはもう実はこうでこうだと頭では理解してても伝えられないし、それそういう世界の知らない人たちはわからないわけです。まあそれが明らかにされたからこそ分かりにくいけども、ヨハネはそれを書いた。私たちがまたヨハネ自身が伝えたい、イエス様自身が私たちに何を理解すべきか、最初にこれが何の啓示であるか、それがはっきり書かれてあります。イエス・キリストの黙示。だから私たちが何よりも知るべきことは、このことはイエス様を明らかにする。それはヨハネの黙示録だけではない、ヨハネ自身がそもそもイエスがキリスト、神の子であることを信じて永遠の命を得る、そのために福音書を書き、この黙示録を記した。 イエスのご自身を明らかにする。そしてこのいろんな出来事が起こる。私たちも誰も理解できないようなぐらい、しかし誰もが否定できないようなこのことが起こるのだ。その起こしてくださるお方、それはイエス様だ。どんなに弾圧がかかって、またいろんな悪しいことが起こってきて、また世界がもうとてもないような出来事に満たされていくようなことがあっても、この主はそこで現れてくださって、それらを全て一掃してくださる、このお方が私たちの主であるという、主ご自身が明らかにされている主なんですから、真っ先にヨハネが見た啓示はイエス様ご自身の姿だったんです。そしてヨハネはまずそのことを記したんです。何が起こるか、そしてどのようになるか、それを書き記す前に、それを語られたお方、それを行われるお方、その全てをご支配されるお方、そのお方を真っ先に書き記しました。それが十二節以降の、その声を振り向いてみると、十三節に、それらの食材の間に足まで垂れた上着を着、胸に金の帯を締めている人の子のようなものがいた。その頭と髪の毛とは雪のように白い羊毛に似て真っ白であり、目は燃える炎のようであった。あとちょっと省略しますが、こうやって一生懸命、目が、髪の毛が目があってありますけど、どう考えても思い浮かばない何者なんだという、それが、しかしその本当にそれぐらいの圧倒的な、もうこんなお方がっていうし、もう倒れ果ててしまいたくなるような、それが主だ、実は私はそういう力を持っているのだ、イエス様は宣言されるわけです。恐れるな、私は始めであり終わりであり、また生きているものであると。始めである終わりであるからこそ、私は全てを支配していると。私たち途中のことでいろいろと本当にくよくよするものです。こんなことが起こったらどうしようと、どうしよう、過去に戻った、ああしておけばよかった、こうしておけばよかった、未来に行ってもこれが本当に未来こうやってまた元に戻っていくんだろうか。しかしイエス様はそのさらに超えて、始めである終わりである、どうしよう、あんなことしておけばよかったから、そのさらにずっと前の始めに、この方私たちをご存知である。で、終わりにも死んでもなお生き返り、永遠に生きてあなたに御国を与える、私は全てを支配することができる。しかも死と黄泉の鍵を持っている。どんな問題が起こる、どんなに私たちがそれで身動き取れないような、またこのヨハネのように本当に何の命もないような、そんなところに陥れられて、教会もない、何もない、もう一人で祈って礼拝捧げるしかない、そのような場にあったとしても、この方は今まで表されなかったような、その誰も見たことがないようなご自身の姿を表されて、私は全てだと、誰にも妨げられないで、あなたに御業を語り、またこの幽閉された、誰にもその伝えようがない、だからこんなの見ても無駄なのではないか、それさえも打ち消して、今2000年の時を超えて、私たちもイエス様ってこんなすごいお方なんだと聞くことができる、このお方の救いの働きは誰も打ち消せないんだよ。何か問題があってもそれで止まることは決してないんだよ。死の力さえも私をとどめなかったのだよ。